はい、今回のテーマが社会に使えるというですね、テーマですけれども、セッション1の今晩はですね、テーマがこの題名つけると主に従うようにという題名にしています。で、エペソの6章の5節にですね、こういう言葉があります。奴隷たちをあなた方はキリストに従うように恐れおののいて、真王から地上の主人に従いなさい。だから私たちはキリストに従うっていう言葉を聞くときに、教会の中だったらば、本当に当然キリストに従うっていうのがよくわかるし、また教会の外に出たら福音を伝えるという意味であれば、キリストに従うっていうことはよく理解できると思うんですよね。で、教会においては主に仕えて奉仕をしながら、で、世に対しては伝道するという軸があると思うんですけれども、第三の軸って言ったらいいかもしれません。今日学ぶのはですね、主人に仕えながらキリストに仕える、主人に仕えているっていうことがそのままキリストに仕えているんだということです。仕事をしていても、大学で勉強していても、その環境がキリスト教でなくても、それでも神はあなたはキリストに仕えているんだよという励ましを与えているんですね。で、今日読んでいくところは第一ペテロの2章の後半11節以降です。ペテロの第一の手紙はですね、小アジア、今のトルコにあるこのキリスト者に対して書いているものなんですが、おそらく時期的にはパウロが殉教した、ローマで殉教した後に残されているこのアジアの者たちに迫害も始まってきているですね、人たちにね、この耐え忍ぶことができるように励ましの手紙を書いているんだと思うんですよね。その圧迫を受けている、ある意味で簡単に言うと惨めですよ、その受けていることっていうか、そのクリスチャンの生活を見るとですね。けれども、キリストの栄光があなたに輝いているんだよ、そこ、この惨めに見えるようにあるけれども、キリストの栄光の御霊があなたのうちに、あなたにとどまっているんだよって、こういう励ましをしていますですね。で、2章においてはキリスト者ってどういう存在なのかということを何度となく説明してるんですね。こう読んでいくと、例えば、5節にはあなた方も生ける石として霊の家に築き上げなさい。生ける石だと言って、次に聖なる祭司なんだと、イエスキリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。で、それから9節に飛ぶとあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民。ものすごい大きな恵みを受けている、その特権ですね。すごいじゃないですか。選ばれた種族、聖なる国民、王である祭司、神の所有とされた民ですよね。そしてこの驚くべき、この光の中に招き入れられたから、あなた方はそれを述べ伝えるんだよ、でこのように話しているわけなんです。で、このような恵みによる選びがあって、この特権があって、だからこそ社会の中で、このなんていうのかな、仕えていく、従っていく、いわゆる低いところにいてもですね、自分がその大きな恵みを受けているからこそって言ってもいいかもしれません。その仕えることができるわけなんですね。さっき言ったように、この迫害の中にあったとしても、プレッシャーを受けていたとしても、その自分の使命がもう大きな恵みが与えられているので、むしろそれ下がっていく、この仕えていくことができるようになるという流れなんですね。で、11節と12節をまず読みます。愛する者たちをあなた方にお勧めします。旅人であり寄留者であるあなた方は、魂に戦いを挑む肉の欲を遠ざけなさい。異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい。そうすれば彼らは何かのことであなた方を悪人呼ばわりしていても、あなた方のその立派な行いを見て、訪れの日に神を褒めたたえるようになります。愛する者たちよと、このペテロは呼んでいます。先ほどの選ばれた民なんだよっていうのは、選びって、これ いつもね、選ばれているっていう言葉を聞いたときにはいつも思ってください。愛されているっていうふうに言い換えていいです。愛、この神の選びというのは憐れみのよる選びですね。何かこう、何かいいこと、何かこう選抜されたっていう選びではなくて、いわゆるこの資格があってね、そうではなくて、愛、私はヤコブを愛してエサを憎むって、あのヤコブって全然行ってないじゃないですか。生まれる前の時から、生まれる前からね、選ぶを行って、でいろんなしっちゃかめっちゃなことが起こっていても、でも選ばれているから実が結ばれていくんでしょ。その選びの話ですね。だから愛されている者たちよってこう呼んでるんですね。そして次に、この選ばれて清めを語られた民だから、地上においては旅人であり寄留者ですよ。で、世に住んでるんですが世に属していない。国籍は天にあって、地上においては一時的に住んでいる、不便を強いられて生きているということ。地上においてキリスト者がこの生きるのは当然ながら快適ではない。ここではおそらくあのアブラハムとかイサクとかヤコブのことを考えていると思いますね。この族長は神様からこの土地が与えられると約束されていましたけれども、実際に手にしていたのはあのサラの、あのヘブロンにあるあのサラのために購入した土地以外にはもう全部天幕生活ですよ。テント生活ですよね。何もなかった。でだから寄留者なんですよ。ここには属してないんですよ。でこれが社会の中に私たちが生きるときに必要な心構えです。どんなところにいたとしても、理想的なところじゃないところにいて、そしてね、あんまり悩まない方がいいです。そこには答えがないです。だって不便、あの気流車って、あの旅をしてる時って全部不便じゃないですか。完璧ってないんですよね。ないじゃないですか。完璧じゃないところに、これ御心は何でしょうかってね。だからこう内定をこう受ける時に悩まない、どっちが御心なんでしょうかって。だからですね、仕事をしてる時にもどっちがって、御心はあなたはここに一時的にいるだけですよって、うん、で次に、ね、もうちょっとすると奴隷に対して話してですね、奴隷制度の中にいるんですよですね。でそれもその奴隷であるってことに固執しない、その奴隷意識を、その自意識を強くさせない。なぜかって言ったら、自分はそこには一時にしかいない。でそのことをね、第一コリントの7章の29節からこう言ってるんですけど、兄弟たちを、私は次のことを言いたいのです。時は縮まっています。今からは妻のあるものは妻のないようにしなさい。泣くものは泣かないもののように、喜ぶものは喜ばないように、買うものは所有しないようにしなさい。世の富を用いるものは用いすぎないようにしなさい。この世のありさまは過ぎ去るからです。だからこの世において具体的なことをしていても、要はそうでないもののようになりなさいというのは、言い換えると身軽でいなさいということです。うん、この付き合うんだけど、もうちょっと楽にしていていいよっていうことなんですね。どっちでもいいよって。これよく相談受けますね。まあ、あのいろんな人から、僕も当然ね、受けるんですけど、なんかこう言うと失礼かなって思ってること、いつも心でもね、どっちでもいいじゃんっていう心がね、出てくるんですよね。あのなぜかっていうと、あの全部なんか宙ぶらりんみたいな状態なんですね、キリスト者としては。なぜか天が国籍なので、あの過ぎ去るものなんだよっていうことを、まあ、ここで分かる。だからあのイエス様が、一日の労苦は一日して垂れるっていう、このもっとシンプルなこの労働観っていうのかな、に立っていなさいっていうことなんですね。で次に、魂に戦いを挑む肉の欲を遠ざけなさいって、この魂に、この気流者なんですけども、いろんなこの肉の欲っていうのは当然あるんで、この肉っていうのはこの地上に属するものですよね。だからこれに、心を寄せてはいけない。いつか過ぎ去っていくものであるから、で御心を行う者だけが長らえると第一ヨハネの2章の17節に書いてありますけれども、魂に戦い挑むから、このいつも肉の思いが、この霊の思い、どっちかでいつも私たちは戦って、まあ、いるわけですね。でなんでこの肉の欲を避けるべきかっていうのを話しているかと言いますと、でこれから出てくる話っていうのは一体何かというとですね、善を行うことによって苦しみをあなた方は受ける。で善を 苦しみ、同じ苦しみでも自分が何か罪を行って、その当然の報いとしての苦しみを受けたら、それは意味がないよって。例えばね、この学校において、まあ多分みんなやらないと思うけど、カンニングするとかね、それでなんか、退学になりましたっつったらね、あの、いや、それで苦しみを受けるんじゃなくてね、本当に善を行って苦しみ、この分けていくために、まずは肉の欲を避けていくっていうことは前提にあるわけですね。で、その善に、で、私たちは善を行っているときに、苦しみを受けるときに悩んでいくんですよ。その苦しみを受けるっていうことによって、なんか罰を受けてるんじゃないかなとか、呪われてるんじゃないかなとか、御心はどこにあるんじゃないかとかって、こう悩むんだけど、そうじゃないよって、あなたはキリストの栄光を受けてるんだよっていう話、この励ましになってるんですね。で、あと、異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい。ここが大事な、まあ今日のテーマになるかな。異邦人の中って言ってるのは、これは非ユダヤ人なんですけど、異邦人ですから、神を知らない人々って言い換えることができると思いますね。で、異邦人って、この新約聖書の手紙の中に書いてあるときにはどういう意味合いがあるかというと、このパウロが言ってるんですが、エペソの4章の17節から言ってますね。こういう意味合いです。もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と堅くなな心とのゆえに、神の命から遠く離れています。道徳的に無感覚になった彼らは、公職に身を委ねて、あらゆる不潔な行いを貪るようになっていますと。神を知らないという無知があって、その無感覚があるので、今ここで言ってるように、この異邦人の中にいると、この、今12節ですね。あなた方を悪人呼ばわりしていくっていう。だから、もうただでさえ、キリスト者は悪人呼ばわりされるんですよ。このそしりを受けるんですね。で、当時のクリスチャンはどういうそしりを受けてたかっていうことをちょっとご紹介しますね。これ有名な話ですけども、中傷を受けました。キリスト者が、他のローマ人は偶像礼拝、このあるわけじゃないですか、このいろんな作られた偶像礼拝をしないので、無神論者であって危険であると言われたんです。目に見えない、だって集まっても今どこにありますか、この無神論者だっていう、こういうそしりを受けてました。あとは兄弟姉妹というじゃないですか、そんなに近しい関係になってるの、あ、近親相姦やってる、こういうそしりを受けてました。そして、生産式、キリストの肉を食べて血を飲んでいる、あ、人肉食べてるって。で、特にこの監視の目が強くなってきたので、昼に集会を持たないで夜に集会を持って、しかも地下教会、文字通りこの地下に潜ってですね、やっていたので、その目に見えないがゆえに、逆にそういういろんな噂とか、この、が誤解が増えていったわけなんです。で、このただでさえこのように悪人呼ばわりされていくのがキリスト者ですね。まあ日本だとね、まあいろいろあると思うんですけど、まず皆さん戦争好きですか？でも必ず伝道するとキリスト教は戦争するからね。もう大体決まっていますね。で、このように何かをしていなくても、何かしちゃってね、こう何か言われるんだったら、まだこれから出てきますけどね、分かるというか、もう仕方がないというか当然なんですけれども、何もしていないのにそのようにいろんなことを言われていくわけなんです。で、これがもうキリスト者の、まあもう何て言うかな、ありのままの姿です。で、その時に立派に振る舞いなさいとあります。で、ここが大事です。立派に振る舞いなさいというのは、ただクリスチャンとして正しいこと、この善を行いなさいというだけでは全然ありません。これ異邦人であっても、異邦人でさえもが、神を知らない人であっても、これは何か違うよなって、これは本物だよなっていう、この神を知らない人でもこう認めざるを得ない行いですね。善の行いです。で、これを行っていくとどうなるか、 訪れの日に神を褒めたたえるようになると。でこの訪れっていうのはイエス様戻ってこられる時ですね。で神を褒めたたえるっていうのはつまりその人もイエス様を信じるようになっている状態です。つまり行いによって伝道しているというか証しをしているというか、しかもその行いというのがそのいわゆるクリスチャンの中であこれ正しいよねっていうことじゃなくて、もうクリスチャンじゃない人も認めざるを得ないような、そういうこの行いを通して救われていくということなんですね。私は長教派の働きの中に関わっていて、東アジア青年キリスト者大会っていうですね、この年毎年行われているんですけれども、日中間、日本人と中国人と韓国人の、あと元北朝鮮とかね、そういう人たちもいますけれども、若者たちが集まって礼拝をして賛美して御言葉を聞く、交わりをしていくっていうんですね。で今年も2月に行われました。先月行われました。香港でありました。でそこに一つこの、時間を作って、東アジアストーリーっていうね、この証をする時間を設けました。でこれはね、国をまたいでこのいろんな神様の証を持っている人たちの話なんですね。その日本で信じて日本で育ったっていうんじゃなくて、例えば韓国で日本人なんだけど韓国に留学した時にイエス様を信じて戻ってきましたとかですね、たくさんいます。たくさんというか結構今回はね、そのまたいでいる人っていうのが多かったんですけど、その中の一人で、元北朝鮮 の姉妹がいました。で彼女が、脱北してね、中国ですね、で中国で信仰を持ったんですね。でそのことの証ししてくれました。でその親戚がいます。親戚だから朝鮮族の親戚ですけど、中国の。でそこで経営している洋服の服の工場で働いていたんですね。ものすごくこう厳しい、ちょっとヘマをするともうボコボコにいじめられると。でも頑張っていました。であとその韓国から来たデザイナーがいたんですね。韓国人の人ですね。で彼女クリスチャンだったんですって。で同じようにいじめられたんですね、そのデザイナーの人もいじめられたんです。でその人はクリスチャンの人はその、北朝鮮から脱北したその本人に、この神様のことをぶわーっと伝えるわけですよ。イエス様を伝えて、でも無神論の国じゃないですか。もうさっぱりちんぷんかんぷんなわけですよ。何なんだろうなこれっていうか、神様イエス様はっていう感じなんですよね。ところがその韓国の姉妹がね、その同じようにいじめてるこの上司っていうか、この経営しているこのいじめてる人のことをね、もう陰ではね、もうその人のために祈ってるんですね。祈って祝福してるっていうか、本当に悪意がない祈っている姿を見た時に、これはただごとじゃないと思ったんですね。これは何かこの彼女が言ってる神様って何か本物だ。でこれがきっかけで彼女はこの他にもいろいろ証があるんですけれども、いろんな苦しいところを通ってですね、でそして信仰を持ちました。で韓国に今いらっしゃるんですけども、その韓国に実はね、脱北者って韓国に行っちゃうとイエス様信じたって言ってもたくさんの人離れちゃうんですね。でも彼女離れてないで、理由が中国でその苦しみを受けた時に本当にイエス様信じて、それが私をこの神様から引き離さないようにしているっていう話をしてました。これですね、今言ってるのがこの立派な行いによって異邦人の中にあってですね、そしたら訪れの日に神を褒めたたえるようにその人たちがなっていくんだということですね。で、これがまずあって、そして13節です。13節から15節まで読みます。人の立てたすべての制度に主のゆえに従いなさい。それが主権者である王であっても、また悪を行う者を罰し善を行う者を褒めるように王から使わされた総督であってもそうしなさい。というのは善を行って愚かな人々の無知の口を封じることは神の御心だからです。この異邦人の中で立派に振る舞うことの一つがですね、人の立てたすべての制度に主のゆえに従いなさいです。当時はローマ皇帝ですね、王というのが。であとは総督がいますね、王から使わされた総督がいます。 で、この王が主権者です。で、私たちはね、日本、まあ、アメリカから来た姉妹もいますけれども、どちらも主権在民、民主主義ですね。民に主権がありますが、ローマ帝国は違います。王に主権がありました。王がこうだと決めたら、もうそのなんか次にじゃあ王を倒そうっていうね、選挙でね、ないんですよ。私たちは何かもうとんでもだなと思ったら、次に選挙で倒せるじゃないですか。まあ、そうやって日本はね、例えば前は民主党が主権、政権持って、今自民党が政権持って、いつもずっと見ててね、わけですよね。でもそんなのないです。クリスマスの時が一番分かりやすいんですけど、住民登録するって言って、あれもう自分のエゴですよ。カエサルのね、この自分の国がいかに、この帝国がいかにこの人がいるかっていうのを、どれだけ自分に属しているかっていうのを、ただ、だけど臨月の人が行かなきゃいけないわけですよ。もう文句なしですね。で、そういう主権者であっても、そしてあとは総督、皆さんポンティオピラトとかいろいろ総督知ってるでしょ。実際に法を執行する、ローマの法を執行する、それ悪を罰し、善には報いを与える、そういう人にあっても従いなさいってこう言ってるんです。で、このね、考えがいかに当時のユダヤ人たちと離れていたか、この考え自体が。なぜかというと、66年にユダヤ反乱がありました。このローマから独立する運動があって、そして70年にエルサレムをローマが完全に破壊していったあの時であります。で、熱心党という民族主義者がいました。反乱を主導して、そういう状況の中です。ユダヤ人の中にはローマの圧政、ものすごい税金です。私たち税金でね、消費税 10% 大変だとかなんだかって言ってて、もうちょろいですよ、もう。そしてユダヤ人はさらに別途にユダヤ人の税金があってですね、もう全部取られていってしまう。で、しかもローマが皇帝は神であって、神の子であって、救世主だと呼ばれてました。で、あと祭司でもありました。だからカエサルに捧げる宮というのが、例えばカイザリアにもあったんです。パウロが抑留されてたとかですね、ポンティオピラトとかあそこにいた時に、カエサルに捧げる宮っていうのがあったわけですよ。だからカイザリアっていうんですね。で、そういう異教社会の中にあった、あとギリシャの神々もたくさんいた、そういう中でユダヤ人は多神教を強要されるのをこう固くなに拒んでったわけなんです。だから従いなさいっていう言葉、これラジカルなんですよ。とんでもない教えなんですね。で、キリスト者はこの教えに従っていきました。ローマに対抗すること、反抗することはなかった。もちろんローマの神々には使えなかったし、皇帝を主と呼ぶことについても拒んで、それで、あと不道徳なこと、それにも関わらなかったので迫害を受けましたが、彼らは信教の自由を守るべく反ローマの政治活動はしなかったんです。反政府運動はしなかったんです。もししてたら、ユダヤ人と同じように根絶させられてたと思います。もししていたら。しないんですね。で、すごく脅威にはなっていたんですけれども、本当に敬っていたので捉えどころがないんですよ。この権威者としては弾圧しようにも、本当に真面目に他のクリスチャンじゃない人たちよりも真面目な市民なわけですよ、他の面においては。だから捉えどころがないでしょ。で、ついに皇帝自身がキリスト教徒にまで、コンスタンチヌスですね、にまでなったという影響力、つまり主権者に、王に服従したことによって、かえって主権者をキリストの主権の中に入れる支配力を持ってた。わかりました？主権、このへりくだって尊敬して下に低くなることによって、その上にいる人もキリストの主権の中にひれ伏していくようになる。従うことによって支配していったんです。矛盾してるけど。で、これが初代教会です。例えば今の教会だと中国の教会、そうですね、説教団から中国政府の説教、批判なんて絶対しないですよ。 取りなすことはあるけど、批判なんてもってのほかですよ。今共産党員の中にクリスチャンがあまりにもたくさんいるからビビってるんですよ。共産党員よりもクリスチャンが多いんですね。で、彼らこそが道徳の腐敗を、道徳とかの腐敗を守ってくれてるっていう、もう現実問題があるんです。だから隠れて、例えば福祉、共産党の役員なのに教会の人にちょっとやってくれよなとかって頼んでみたりとかですねこういうことが起こってるわけです。何にもこの運動していないのに、むしろこのいつもこの敬っている、取りなしているだけなのに、彼らがもうほっとくことができないほど支配力っていうか影響力が強くなっているわけなんです。もちろん私たち民主主義国ですから、国の方針を批判してもいいし、選挙において主権を行使するわけですけれども、根本的なところで指導者が選挙によって選ばれた人であっても、神の立てられた人なんだ。で、これが証になります。神の立てられた人だから従っていくんだですね。これは賛成するって意味じゃない、支持するって意味じゃないです、ですね、そういう意味じゃないです。敬っていく、取りなしていくわけなんですね。例えば自分が自民党支持だとしても、民主党政権でも敬っていって支持す、尊敬するわけですね。自分が民主党支持者であっても、自民党の政権であってもね、やっぱり敬って支持していくわけですよ。これ関係ないですね。で、このようにして、そして総督については、悪を行う者を罰して、善を行う者を褒めるように王から使わされたと。で、これはね、ローマの13章の1節2節ですよ。この人は皆上に立つ権威に従うべきで、神によらない権威はなく、存在している権威は皆神によって立てられたものですと書いてあります。でね、権威者がキリスト者じゃないっていうのがもうほとんどでしょ。まあ、アメリカだったらいつもその話するじゃないですか。あれ特殊、トランプさんがクリスチャンかどうかっていうのは議論になるじゃないですか。あれ特殊、あれは普通じゃないの。ローマはどうですか。日本以上です、ね、日本以上です。神とされていた人なんです。皇帝は神の子と呼ばれてたんです。救世主と呼ばれてたんです。主、僕たちがイエスが主というのとって呼ばれてた人です。で、当然堕落しています。ものすごい堕落した人たちです、皇帝は。あとは総督だって、もういろいろ悪いことをしている人たちです。しかし神は、それでも権威は神から来たと言います。なぜか、無政府状態というのは神は望まれない。そしてここに書いてありますね、いいですか。その権威が神から来たというのは、それに従っていくことによって、キリスト者は証を立てることができるんですよ。だからこの、なんだっけ、愚かな人々の無知の口を封じることなんですよ。こっちなんですね。この良い行いをしていくことによって、もう何も言えなくなってしまう、相手が、うん、しっかりと、例えば兵士だったらば、本当にしっかりと戦っていくことによって、もう何も言えなくなっちゃう。なんだっけ、映画でありますよね、日本に公開される、アメリカでも公開された、沖縄戦で、なんだっけ、武器持たないで戦った人、なんだっけな、ありますよね。で、彼ももうボコボコにされたんですね。武器持たないで戦場行くって、お前なんでって、いじめられて、軍法会議にかけられて、けれども彼はもう必死で働いて助けてって、もうその部隊は、彼が祈りが終わるまで出陣しないんですよ。何やってんだって上司がね、ってこれ電話越しでね、無線で、何やってんだお前はって、いや待ってるんです、祈りが終わるまでって。みんなに敬われてたんですよ。いくらでも批判できるでしょ、戦争の中だから。悪いことたくさんあるわけじゃない。でも悪、このなんだっけ、愚かな人々の無知の口を封じるわけなんですね。 だからこの正しい差が現れてないじゃないかって言って僕たちが訴えていくっていうのは、これは本当に最もに聞こえるんですけれども、クリスチャンの正しさってもっと上なんですよね、うん、それはねクリスチャンじゃなくてもできるんです。しかし私たちは従うことによって、本当に従順にそれに仕えていくことによって、むしろもっともっとパワフルな、この愚かなことをしているのを行いによってもう何も言えなくなるぐらいの証を立てることができるんだということなんですね。で16節で、あなた方は自由人として行動しなさい、その自由を悪の口実に用いないで神の奴隷として用いなさい、ね、あの命令に従うっていうと、どうしてもね私たちそれに従属する、わかります、その、従属っていう言葉わかりますかね、あの、まあ、犬になるみたいな感じだよね、こう所有物になるっていうふうに感じちゃうじゃないですか。組織に、この会社の中で組織に仕えていたら、本当にそういう自分がもうそこの機械の一部みたいにね感じますけれども、あなたは自由ですよと、自由人なんですよと、全くそこから自由にされてますと。さっきの思い出してください、聖なる国民で王である祭司なんですよ。もう全然違う領域にいて、あのイエス様のね、あのペテロとの会話僕大好きなんだけど、あのの宮の納入金、この徴税に来た人いるじゃないですか。そしたらイエス様がペテロに、俺たち払う必要あんのってイエス様聞くじゃない、ペテロに、ね、王の子供たちって払う必要あるんだっけって、いやないですって、いやないじゃん僕たちも、だけどちょっとつまずかせないようにね、あ釣りやってきなさいとしたら、あの効果ね、あの釣ることができるからっていう、こう納税もする必要ないよっていうことをね、イエス様がおっしゃるわけなんですよ。それだけ私たちは自由なんですね、従属してないんです。しかしその自由を悪の口実、つまりクリスチャンだからいやこれはっていうんじゃなくて、神の奴隷としてその自由を用いなさい。私たちの自由っていうのは権威から自由にされることじゃないんです。私たちの自由っていうのは神の命令を守ることができるという自由です。だからあの迫害を受けた時に、あのペテロとパウロ、あのペテロとヨハネがこのサンヘドリンで迫害の、このものすごい問い詰められて、そしてこの脅されてね戻ってきた時に、彼ら祈ったじゃないですか。もう迫害を受けないようにって祈りました？祈ってないんですよね。御言葉を大胆に話せるように。だからこの何かが、迫害が来たとしても、何かいろんな圧迫が来たとしても、私たちはそれから自由になるようにっていう祈りよりも、この中で御心を行うことができるようにっていう自由が与えられている。これが神の奴隷という意味ですね。で次に17節、すべての人を敬いなさい、兄弟たちを愛し、神を恐れ、王を尊びなさい。すごく短いんですけど、とっても大事な教えですね。すべての人を敬うんですね。これあのクリスチャンの特徴でなければいけない。自分の好きな人がじゃない人たちってのはたくさんいるわけでしょ。意見の合わない人がたくさんいるじゃないですか。まあいろんな意味でなんですけど、例えば自分の信条に合わない人たち、まあ、政治においてもなんかいろんなこと、ほら仕事の中においてもいろんなのがあるじゃないですか。ね、あこのもうこれ派だよこの意見ってあるよね。でも基本的に全ての人を敬うんです。そして兄弟たちを愛す、これはあのペテロの手紙の中では心から厚く愛し合いなさいって書いてあるんですね。で次に神を恐れなさい、で王を尊びなさいと言ってます。やっぱり王を尊びなさいって言ってるんですね。でここでね、実はささやかながらの抵抗をしてるんですペテロは。何かって言ったら、当時の王様は神様として崇められていました。でも人の制度に従いなさいって書いてあるでしょ。王は人なんです。でもはっきりと書いてないよね。でも聞いてる人は分かります。クリスチャンは王は人だって分かってます。だからまず神を恐れなさいって言って、別のものとして王を尊びなさいって言ってるんですよ。微妙に分けてるんです。クリスチャン分かるんだけど、こう当時の人見たらこれでももしかしたら迫害の原因になるかもしれない。 でも尊ぶんです。だから神が建てたという理由だけで尊ぶんです。ここは大事ですね。その人がいいことやってるから尊ぶんじゃないんです。悪いことやってても尊ぶんです。ちょっと待ってくださいよって言ったら、明日待っててくださいね。ダニエルが仕えてた人誰ですか？ネブカデネザルですが、いい人でしたか？わかりますね。神が立ててるっていうことだけで尊ぶんです。そしてしもべたちよとなります。今度は奴隷制度の話になってきます。18節、尊敬の心を込めて主人に服従しなさい。善良で優しい主人に対してだけでなく、横暴な主人に対しても従いなさい。人がもし不当な苦しみを受けながらも、神の前における良心のゆえに悲しみをこなえるなら、それは喜ばれることです。罪を犯したために打ち叩かれて、それを耐え忍んだからといって何の誉れになるでしょう。けれども善を行っていて苦しみを受け、それを耐え忍ぶとしたら、それは神に喜ばれることです。奴隷制度がローマは主体でした。ですから奴隷制度があったんです。今奴隷制度ってあったらもうとんでもない話ですね。でも実際あるけどね、今でもね、たくさんいろんなところでもう恐ろしい話がたくさんあります。でローマもはもうそれが主体だったんです。でもう奴隷って言ってもいろんな階このその中にも階級があって、とてもこう普通の生活をしているっていうか、その主人の家に仕えて管理するのもあるし、あとガレー船っていってオールを漕いでね、下でね、そういうデューロスっていうギリシャ語が使われてますけれども、でそういう本当に下の方の奴隷もいましたし、まあ、いろんな奴隷がいて、でね、これがねなかなか私たち理解できないんですよ。ないから。で分かりやすく言います。皆さん戸籍持ってますか？国籍、住民登録、住民票は取れますよね。抜いて、どっかに引っ越すなったら抜いてまたどっかに入れますよね。特権階級です。ローマだったらローマ市民というのは特権なんです。ものすごいお金持ちだったらものすごいお金をかけてこの、購入するかですね、あるいはパウロのように特別な状況にあったかなんです。だからなかなかわからない。で今例えばブラック企業とか社畜っていう言葉もあるじゃないですか。家畜を社畜っていうじゃないですか。以下ですというのが背景になってます。それ以下だっていうことが背景。だからブラック企業で残業が金もらえないじゃなくて、最初から最後まで金もらえない状態です。無賃金、そういう所有物だから。で主人が何か打ち叩いてちゃんと働いてないからって言って殺したって何の問題もないです。という状況。そこでパウロは奴隷解放運動をしたでしょうか？してないんだよね。今で言ったらね、超差別発言、もうこの人やっていけないよ社会の中で、日本の社会でもアメリカの社会でも。だって尊敬の心をも込めて主人に服従しなさいって言っている。だからもうそのね、キリスト者の労働観っていうのが、この倫理基準っていうのが、もう一回言うけど、もっと高いところにあるんですね。でもう一回言うと、こういう奴隷制度が正しいか間違ってるかというところを超えてしまっているんですね。もちろん悪いものですよ。悪いものです。自由ですよ、キリスト者は。けれどももっとすごい力と知恵を神様は持っておられて、その中にとどまっていることが神の御心であるということを教えています。でこれがね、コリントの第1の7章でね、やっぱ悩んでる人がいたんですよね、結構ね。でそれで教えてね、21節と22節読むと、7章の置いてます。奴隷の状態で召されたならそれを気にしてはいけません。しかしもし自由の身になれるなら、むしろ自由になりなさい。奴隷も主にあって召されたものは主に属する自由人であり、同じように自由人も召されたものはキリストに属する奴隷だからです。奴隷の状態で召されたって書いてあるんですね。召しについて私たちよく悩むじゃないですか。 で特に日本の社会っていうか、まあ、どこの、ね、先進国でも同じなんだけど、職業の自由が与えられてるからね、どこに僕は召されてるんだろう、悩みませんでした？で、賜物っていう言葉まで使ってね、僕はどういうで、賜物じゃない、あれ能力って話なんだよね一生懸命クリスチャンらしくさ、こうなんかいろいろ考えるじゃない見心わーとかさ、でもすごい単純、奴隷であった時に召されてた、あのクリスチャンになったらその人はもうそこに置かれてるんです、そこに使わされてるんです。簡単に言うと宣教師なんです。使わされるっていう言葉が一番いい、召されたんです。もし他の人が、他の人は行くことができないところに今自分はそこにもういるんですよ。神様がそこでイエス様を信じるようにさせたということはもうそこに使わされて召されてるんです。すごく単純に考えてください。今選択の自由が与えられてるから悩んじゃうんだけど、もう奴隷なんて全くないわけなんですね。まあ、だから彼らの方がある意味で幸せって言ったら変なんだけども、その自由のでもちろんね、そこに固執してもいい、する必要もないよって。もしその自由になれる機会があるんだったらば自由になるんです。こういうね、クリスチャンね、こういうクリスチャンのこうなんていうシンドロームがあるんだけども、私はここに召されたからみんなを本当救わなきゃいけないからって言って、あ、ここでもうねずっといなきゃいけないってね、結婚でもそうだしね、結婚でも未信者の人がね、未信者の人がもうお前の信仰のせいでも俺は離婚するとかなんだかって言って、でも私はこの夫を救わなきゃいけないとかって、で何か言ってますよ、パウロは。晒せなさいって、あなたは救うんじゃないよって。もうここでも同じですね、身軽でいるんですね。身軽でいるからもう自由になれるんだったらば、そういう機会が与えられたら自由になりなさいと言ってるんですけれども、今ここにいるっていうのはもう神様が与えてくださっているんだ。そして尊敬を込めて、心を込めて従うんですよ。これによって証しする。ビビりますよ、主人は。なんだこいつってなりますよ。だって普通だったらやりたくないじゃない。なんとかごまかそうとするでしょ。主人がいる時だけ一生懸命やって、そうじゃない時はやらないってなるじゃないですか。なのに違う基準、キリストに従ってるっていう信仰が与えられてるから、その主人に従うってことはイコールキリストに従ってるっていう信仰が与えられてるから、その主人が見てなくたって一生懸命喜んで従えるじゃないですか。使えられるじゃないですか。それを見てビビって、そしてもっと発揮されるのは、横暴な主人であってもそうしなさいって言ってるんです。さっきの話ですよ、ほら、北朝鮮の女の子ね、いじめてる。でもそこにデザイナーのこの韓国人の姉妹がいて、クリスチャンがいて、でも従っていく。で、悲しみももちろんありますよ。もうめちゃくちゃしてボロクソに言われてね、悲しむよね。でもなんて書いてます？神に喜ばれるよって。耐え忍んだら、でもヘマしてっていうか、ちょっとサボってボコボコに言われたらそれは何の誉れになるかって、それは当たり前の報いでしょって。そうじゃなくて、本当に一生懸命使えて、それでなんかボコボコに言われたら、それは本当に喜ばれることなんだよって、こう言ってるんですね。そして21節で、あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。よく考えると、私たちクリスチャン、イエス様に従って習っていくもの、イエス様はよく考えると、おっとろ、そうじゃん、会社でさ、めちゃくちゃにされてさ、もういろんな不正義があってさ、ぐちゃぐちゃになってて、イエス様のこと考えたら、イエス様こそめちゃくちゃにボロクソに、もう雑巾のようにされた方じゃないですか。イエス様は模範なんだって言ってるんですね。そしてキリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵っても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。ここ大事ですね。もうね、やり返さない。でもね、やり返さないっていうことは、日本人の考える我慢するとは違います。詩編を読むと、ものすごい呪う祈りがあるでしょ。ちょっと戸惑いません？あれ読むとき、ここまで呪っていいのかって。 この彼らのこの歯が砕かれますようにって、なんか僕なんかなんかさ漫画に出てきそう、なんかさパンチされてさ、あのきボーってガーとかって、なんかそういうさ、なんかあのイメージを浮かばんだけど、もうすごいビジュアルに呪ってるよね。であれはダビデがこのサウルのことを考えている時に例えば祈ってるんですけれども、サウルの前で彼復讐しました？してないでしょ。逆でしょ。つまり復讐を神に任せたんです。イエス様は何でもできるお方だったのにもかかわらず、一切そのことに対してその力を行使しなかったのは、イエス様が我慢強かったからじゃなくて、父なる神に裁きを全部委ねたからだったんですね。だから皆さん祈りまくってください。もう神様うわーって言ったら、そのまあ呪うんじゃないけど、あの裁きはあなたの御手にあります。このことはもう全部神様の御手にあります。もう本当にね、あの私あの例えば歴史を見ても政治を見ても同じようにこう祈ってるんですね。でクリスチャンって本当幸せだなと思いました。やるせないじゃないですか、あの本当に戦争の歴史とかでね、えなんでって。でそれをこう人間的にいろいろ解決しようとしている人がいるんだけど、やっぱりその人間的に解決しようとするとまた問題が起こってきますよね。でもクリスチャンって楽ですね。神様が全部まっすぐに最後にしてくださる、全部もうまっすぐにしてくださって正しい裁きをしてくださる。でそして、ここで、この自分から十字架の上でその罪、私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの血傷の上にあなた方は癒されたのです。ですからこのこういうふうに生きることのできるもといというのは、私たち自身の罪をイエス様が負ってくださった。私たちが罪で、あの罪がね、この力によってこう悩んでいる、ああこの習慣がなかなか取れないなっていう時に思い出してほしいのは、頑張りが足りないんじゃなくて、頑張りが足りないっていうよりも、なんていうかな、イエス様の十字架のこの贖いですね、これをもう一度思って恵みを思うことです。でイエス様が全部の罪を負ってくださったということを知った時に解き放たれます。義を行うことができるようになります。罪から離れることができるようになります。そして罪によって僕たちは傷ついてますけれども、それも癒してくださいましたということですね。これが、ペテロが あと最後に、あなた方は羊のように様って言ってが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのですということですね。ということでね、先ほどのディスカッションの質問の答えがもうかなり出たんじゃないでしょうかね。そうですね、もう答える必要もないと思いますけれども、これ終わってからね、ちょっとまたディスカッションしてもいいんじゃないかなと思いますし、でもその前に証がありますので、今のは肉付けしたような証になると思うんですけれども、まずね、ひとまずお祈りします。愛する主はありがとうございました。本当にあなたがこの御言葉を通して、私たちに生きる道を教えてくださったことを感謝します。私たちのイエス様がもうすでに私たちの罪を負ってくださって、罪を取り除いてくださったので、義を今言ったこの善を行うことができるようにしてくださったことありがとうございます。本当に主を私たちを愛してくられることを覚え、愛しておられるからこそ今の、悲しみをこらえても喜ぶことができる道があることを覚えました。ありがとうございます。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。